さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう6月16日ですか。
は
あ、はい、いいね。
はあ、
もう1年の半分が過ぎ去ろうとしてるってことですか。
いや恐ろしい。
何もまだやってないんですけど。
なんでさ、こんなになんていうの、時間の進み方が違うの、学生の時と。
だから
怖すぎる。
前もお話ししましたけど、メモリの違いですよ。
メモリ？
はい。年を重ねるにつれて、じゃあビーカーを思い出してください。ビーカー試験管とかってなんか、はいはい、メモリあるじゃないですか。
うんうん。
10代の時のメモリって感覚が広いんですよ。
うんうんうんうん。
でも年を重ねるにつれてこのメモリの間が感覚が狭くなっていくんですよ。
はいはいはいはい。
だから水が溜まりやすいというか、だからその分時間が溜まるのが早く感じるというか。
いっぱい経験してるってことですね。
あ、まとめたね。だいぶまとめたね。
いや、若い時は何もかもが新鮮だからっていうことなんですよね。
そうなんです。何でも。
じゃあ同じこと繰り返してんの私たち。
まあそうですよ。経験したことあることはもう早く時間過ぎるだろうし、あと単純に年も重ねてメモリが狭くなってきたから、時間経つのが早く感じるようになってきたって。
確かにね。でも陰謀論的に言うと、
出た、もうこいつ陰謀論者なんだよな。相方陰謀論者なんだよね。
やっぱり今の時代スマホになったので、
はい、
やっぱりみんな動画とか見るじゃないですか。
見ますね。
でショート動画、見やすい動画が出てきて、
はい、
それで、あの時間が奪われてます皆さん。
あ、
でも脳を動かさないでいい。
あ、でもそれはあるんだよ
な。ただ見てるっていう。
でも怖いね。それってこの陰謀論者的には、誰かがなんだろう、人間の思考を奪うためにスマホを発明したみたいな感じになってくるんですか。
あのこれですね、陰謀論者からの解説によりますと も, 、うん、
もう今もう陰謀論者って、ね、一人称陰謀論者なんだ。
自分で言うんですよ。いやだってあれなんですよ、なんか頭がいい人とか、賢い人とかが増えたら、困る人たちがいっぱいいるんですね。
なるほどね。この頭が悪い人から搾取してる人は絶対いるからな。
そうなので、頭のいい人、今ねネットとかもあるから、何でも調べられるさね、
はいはいはい、
それをちょっとね、なんていうの、カモフラージュというか、させないためにというか、
こんな便利なものありますよ、考えなくていいですよ、これ使ったらいいじゃないですか。
そう、
どんどん知能をね低くして。
だから皆さん、犬猫の動画ばっかり見てませんか。可愛いなって言って。私はそうです。
お前も見てんのかい。
私めちゃくちゃ見てます。
陰謀論者で陰謀に飛び込んでいくやついんの。なんでそこまで知ってて自分から行くの。
もう引かれたレールの上、私は走ってるんで。
でも陰謀論とかさ、
うん、
あんまりなんだろう、そういうのに触れないけど、確かにスマホっていう便利なものができてきて、人間の知能ってだんだん下がってきてるやなって思うもん、
ね。
私もさっきさ、ジュンク堂の100均に用があったので、ジュンク堂のエレベーターのボタン押したんですけど、全然来ないから、あれなんでかなと思ったら、ずっとさボタンの上にある鍵穴を押してたから、見る？写真撮ったんだけど、あのショックすぎて写真撮ったんですけど、鍵穴、この鍵穴、ずっとこの鍵穴をしてて、あ、これダメだ、知能が低下しとると思って。あ、
もう一番やられてます
ね。やられてますね、私は。
もう世の中のもう思うツボです。こうやって
搾取される側になってる。
もしくはもう夏バテ。
普通に疲れてんな。
多分疲れてる。仕事に育児にね、大変ですからね。
いやいやいや、好きなことさせていただいておりますよ。でも本当にみんなスマホの使いすぎちょっとさ、あかんよ、よくないと思った。
思う。だってもう気づいたらさ、1時間2時間って経ってるもんね。
時間も取られるしな、
うん。
でなんかさ、この前ニュースで見たんだけど、スマホ認知症みたいな症状があるらしいよ。
何それ。
要はスマートフォン、TikTok、SNS とかで大量に情報を脳みそに入れると、
はい、
そしたら脳みそがこの大量の情報を処理しきれなくて、物を忘れていくと、処理のスピードを上げるために。
なるほど。
それが自分の大切な情報だったり、いつもやってることだったり、
はい、はいはいはい、
なんか携帯のパスワードだったり、いつも使ってんのに、そういうのを忘れるから、まあ、スマホ認知症って言われている ものが今ちょっとね出てきてるらしいですよ。
そうなん
です。
こんなにね情報がたくさんあっていい時代と思いきや、
いやもう処理しきれないがあるんですよ。
脳みそもねいっぱいいっぱいになっちゃうんだ。そう
だって人間もさ、うん、脳みそ個々にあるけど、うん、それぞれ処理スピード絶対違うじゃ ん、
うん、うん、
自分をパソコンだと思っていただいて、
はいはいはい、
例えばスピード処理が速い、処理のスピードが速いのが、まあ、ジョブズとかさ、
うん、
アップルのさめちゃめちゃ頭のいい人だったりするじゃん、うん、
はいはい、
うちらなんてポケベルレベルが
もうアナログ
スティーブ・ジョブズと一緒の情報量を頭の中に詰め込んでしまったら
確かに
そら病気というか処理速度遅くなるよなって。
なるほどね。あ、確かにな。
一番いいのが自分の脳みそに見合った情報でとどめるのが一番いいと思うんだよな。
だから私もこんだけ陰謀論者とか言ってるけど、
言ってるね、
一応全然理解はしてないあのなんか難しい
そんなことある？
いっぱい見てるんだけど、
陰謀論者って自分で調べてめちゃめちゃ理解して世界を分かるような人たちじゃないの？
そうそう
そ
う、
そんなタイプもいんの？一応見てみるけど全然意味わかんないなっていう陰謀論者いんの？
3回くらい見ても意味わからん。
あ、じゃあダメだよ3回見て意味わかんないんだったら紐解けないよそれは。
頭のおかしくなるような話いっぱいあるんですよ。
じゃあなんで見んの？
いや、なんだろう、
なんかめっちゃあるさ陰謀論ってい
っぱいある。あ、なんかさ、その次元がいっぱいあるとかもあるさ。
次元がいっぱいある。
なんかパラレルワールドとか、
2次元、3次元、4次元、5、6、7、8、9、10とかって
ことか、うん、あとはなんかこの地球とか宇宙ってめっちゃ広いから、
はいはいはい、
地球と同じようなのが何個かあって、
まあそれはあるだろうな。
で、
う
ん、なんか自分がいるみたいな、自分と同じような、だからドッペルゲンガーみたいな感じでっていうのがもういっぱいあるみたいな話とか、
はいはい、はいはいはいはい、わかりますわかります。
そうそうそう、そういうのがね、
それはなんか聞いたことあるな。
なんかあるよね。
要はこの宇宙めちゃめちゃ広いし銀河もいくつもあるから地球と同じ環境のもう一個の地球があってもおかしくないと、
うん、そうそうそう。で自分がいる、なんかいっぱい年の違う自分がいっぱいいて同時に生きているみたいな、う
ん、
わかる。
要はこんなにいっぱいあるんだったら育った環境とか、
うん、
なんて育ってきた家庭とか似てるようなやつ一人ぐらいいるだろ
う
ってことでしょ、
うん、そうそうそうそう。
いやそれはいるだろうな。そこら辺は
まあそうね、
陰謀論とかわかんないけど宇宙的なものに関しては結構信じてるかもな。
あ、
宇宙人って絶対いるだろうし、
絶対いるからね。
ただ会ってないだけで、
うんうんうん、
だってこんなさ星いっぱいあるのにさ生き物がいるの地球だけなわけないじゃん。
だからさ、
それはおかしいと思う私は、う
ん、だからすずはね、もう旦那さんも陰謀論者だから夫婦揃って陰謀論者やってるんで。
え、何、陰謀論バーとかで出会った陰謀論者が集まるバーとかで出会ったの
もうだから二人でドライブとかしてたらめっちゃ失礼だけど、見て、あのおばさん宇宙人みたい。
ちょっと待ってくれよ
メインブラックみたいに忍び込んで、あいつ絶対宇宙人で見た目とか言って。
メインブラック見てしまったらなちょっと自分とは違う感じの人見たらもしかしたら人間に化けた。
でも いるかもよ本当に。だってさ、
あ、
紛れ込んでるって。
こういう話ちょっと信じて、ツイキャスでもやっております、
はい、
FM 那覇と検索していただきますと今流れている放送が映像付きで見れます、
はい、
コメントもできますのでぜひ遊んでください、
はい、
たくさん来ておりますね、
うん、
あ、大阪のうちーさん、毎度、お、Tサージに出てた人たちやって
聞いてた、ありがとうございます、聞いてくれて。
ラジオ沖縄でTサージパラダイス告知で出させていただいたんですけども、うん、やっぱ面白いな、ヒープーさんは。ひとしさんは面白い
ありがたいね、なんかね、うん、めっちゃこのチケット安いねとか、男だねとか言ってくれて、
ありが
て、投資チケットがいいよとか言ってくれて、
で勝手に作った ひとしさんステッカーとかもさ怒りもせずさ、あの、お前の子のチケット買ってくれた人にあげたらいいさって言ってくれて、
だからよ、
優しいと思って。お笑い分かってくれる人が一番好きマジ
本当ね、
マジで
ありがたいね、そういう大先輩がね言ってくれると。
そうなんですよ、だからチケットを売ってるじゃないですか、買ってくれた人に感謝の気持ちを込めてステッカー差し上げてますよ。でそのさ、うん、流れでひとしさんのも作ったさ、
うん、
もうここにも来てるよ、ステッカーめちゃくちゃヒープーさんの欲しいとかね。
めっちゃ可愛かったよね。
めっちゃ、あ、そうデータだけ残ってる、実物はひとしさんにあげちゃったんだけど、
うんうんうんうん、
データだけちょっとね見てもらおうか。
いや、あれめっちゃヒープーさん特徴捉えてるね。
もうあとなんか本当にさ、このさっきのラジオで言ったけど、ひとしさんの情報として車好きですよっていうのだけ言ったらさ、うん、本当に AI がさひとしさんにさエンジン持たしてから ガチの車好きの
格好、ハンドルとエンジン車に乗ってるとかじゃなくて部品持ってるっていう、
ずっと磨いてる部品をね。
あ、見えるかな、ツイキャス見てる方見えますか。
ちょっとボケるね。
うん、あでもあやっぱ可愛いね。なんかヘルメットも被ってるんだね、今見たら。車って言ってるのに
本当だ。レースのイメージなのかな。
あ、なるほどね、
レーシングカーのイメージなのかな。
F1 とかの方
で一応この先差し上げるんですけど、うん、ってなってくると ヒープステッカーくださいだけになっちゃうから、みんな、
うん、
だからもうランダムに、
ランダムにします。もう鈴先のシールが余る未来が見えてますので、
だからちゃんと中身が見えない、これ買いに行ってたんですよ、純駆動で。
なるほど、
中身の見えないスリーブも買ったんで、
お
これにステッカー入れて、
じゃあ私たちもわからないってことね。
そうだから恨みっこなしよって、
うんうんうんうん、
てか意味わかんないようなサービスであげてるステッカーに恨みっこ言うのは
だから一応ね、
まあ、そこら辺はね、
捨てないでくださいね、
だからもう声かけてください、
うん、
ヒープーさんシールの画像 X でポストしてたよ、アニゾーさん、あ、さっきしてたかも。
あ、そうなんだ、
してたありがたいな、
ありがたい、
もう先輩がね拡散してくれるから、いや私たちのフォロワー以外の方にもね、
うん、
見てくれるっていうね、
確かにね、
まことさんもプレゼント希望と、ああだライブねいらっしゃってください、声かけてください、
ね、ライブの帰りにね配ってますからね、うん、
でこれやっぱりこのあくまでも趣味の範囲だから販売はできないのよね。
あ、そうなんですよね、
販売はできないから、これはねライブ来てくれた方のみにちょっと手渡しで差し上げるっていう感じになるかな。中毒さん、うん、鈴崎ステッカー余ったらちょうだい
多分余るはずよ。
余らしたくない
余らしたくないね。一応でもランダムだから、うんうん、どっちが余るかはちょっと分からんけど、
見てみたいな、鈴崎ステッカーだけ履けてヒープステッカーが余るっていうのを見てみたいな
見たいな
絶対ありえんもんな見てみたいね、それはな。アニゾーさん、あ、うん、石岩島もね、
あ、石岩島ね、
スーが書いた衝撃の石岩島っていう感じもひとしさんさっきツイートしてましたけど、本当に衝撃だった
すごいドン引いてましたね
だからよ、なんかお笑いのリアクション取れてなかったよ、
忘れてた、うん、
暗黒地下組織しか使ってない感じって言ってたよ見てみて、あのヒプーさんが X にスーズが書いた石岩島っていう漢字上げてるから今日のこのTサージパラダイスのさ、うん、お題、あの昼ボケのお題が、石岩島の妹オーディションで決まった石岩島に書かれてる文字とはっていうちょっと謎のお題だったんですけど、それに対してそもそもスーズが石岩島って漢字で書けないっていうことでX ね、
あとで見てみましょうね、 X さんが
載せてたんだけど怖かったな、あれマジであんな組み合わせの感じないよなマジでで
もやっぱり特徴は捉えてたでしょ、
なんかねシルエットは似てた、
そう、
うん、
フォルムとかでね覚えてるから、
中国のミッキー
ちょっと惜しいような感じ、怪しいような
悪意のあるミッキーって感じかななんかバカにしてるよねっていう、
目が怖いやつね、
そう あれは衝撃やったとかな、うとるさよって書いてたよって、うとるさかったっすね、怖かったっすね、
本当にね怖いね。
キューグしかしのりさん、スーズお風呂入ってこいよね、
あ、入ってきてね、
入ってきてね、暑いからの今日いっぱい汗かいたでしょ本当に、うん、今日とんでもなく暑いよな、
マジで本当
にやばいからな、
暑すぎる。
でさっき髪染めたって来てるんですけど、なんか最近よく聞かれるな、
あ、そうなんだ、
髪染めたって、
あれ
なんだろう、染めてない、地毛地毛っすよ、
黒くなったからってこと、
地毛がめちゃめちゃ黒いんですよ私、
あでも派手髪のイメージがあったからかなやっぱり、
あ確かに派手髪にしたいんだけど、
うん、
管理がめんどくさいんだよな、いやマジで
本当メンテナンスが大変よ
でもこの前ちょっと面白かったのがさ、
うん、
この前営業、撮影だったじゃないですか、 CM の撮影で、
うん、
スズと二人で行ったさ、
うん、
で髪の毛スズが下げる髪見て、あんた白髪あるよって言ったから、ああ、うん、撮ってって撮ってもらったんだけどさ、その時にスズが死にちっちゃい声で、あんたも年取ったんだねって言ってて
嘘言ってた、言ってた
あんたも年取ったんだねって死にちっちゃい声で、多分ほんと無意識なんだろうなって思って無意識に言ってて、あ、こんなに スズ心配させるんだったら髪染めようかなってその時ちょっと染めようかなって思った
言ってたんだ、心の声が出てたんだ
だからね、昔はピンクとかさ、うん、紫とか青とか金髪とかやってたけど、うん、いつからやってないかな。あ、でも30ぐらいからか、やってないのは。多分最後に染めたの O1 の時だ、ツートンからやってた時だ。
あ、そんななるか。
そうそう、内側金髪外側黒が最後だから、
はいはいはい、
ちょっとね久しぶりに
ね。
だからさっきずっと言ってるけど、うん、紐男みたいな髪型になりたいん
だよなんでイメージ下がらん、大丈夫
あの彼女に養ってもらってるタイプのバンドマンみたいな髪型になりたいんですよ
ちょっと長髪の、
長髪のさこいつ就職できなさそうだなっていう感じの髪型になりたいんですけどそれって金髪なのかな、なんか黒髪ロングのイメージもあるん
だ。あ、黒髪のイメージだな、確かに。
なんだろうね、なんで黒髪のイメージなのかな、紐男って。
確かに
私が今さ、ウルフなんだけど、
うんうんうん、あ、でもあの近づいてるちゃんとこのなんていうの、段が入ってる感じ、なんていうの、この顎ラインのところと、うん、後ろちょっと長いっていう感じ。あー、いいんじゃない、
紐男っぽい。
あ、ぽいぽいぽいぽい
ね。今日飲みに行くからさ3万加算
は
3万。
なんでよ、この前あげたさ、いいさ、いいさ、
この前はこの前、この前のはもうないし、じゃあ俺だって交流して、まあ、人脈広げないと。これもこれも言ったら仕事さ。なんでそこらへん、なんでそこらへん理解してくれないの。彼女でしょ。3万
分かったよ、じゃあ5万あげとくよ。
ありがとう
ありがとう
あ、嬉しい、こうそういう髪型なってきたか、育てた甲斐があったぜね、えいろいろ来てますが、
うん、
二蔵さん、東京明日35度ってよ。
う
とるさよ、
うとるさよ。
東京で35、
沖縄と一緒ぐらい、もしかして沖縄より暑 い
沖縄より暑いんじゃないか
嘘でしょ。
これ だからさ、今オリジンアワー聞いてくれてる方の中にいっぱいいるじゃないですか、うん、県外の方、
うん、
多分沖縄より暑いぜ。一応沖縄は日差し強いけど風あるさ。
あ、確かに、
うん
うんうんうん、
風ある分まだ耐えれるのよ。
東京
県外のさ、
うん、
言うたらなんだろうな、内陸地とか海沿いじゃないところとかさ、
うん、はいはいはい、
やばいんじゃないの。
下からの熱気が熱いっていうもんね、
そのコンクリートとかな、
うん、
あとビル風って涼しいんか。
ビル風、
ビル風、
あ、ビル風、
うん、
ビ
ル風も一応風ビュービューだけど、
あ、涼しいんかな。そうなんだ、なんかぬるそう、
ぬるそうだよな、
うん、
あったかい風来そうだよな。
だからよ、
かわいそうだな。
あ、みんな本当に熱中症気をつけんと、
あ、
怖いよ。
キューグシカシノレさん、沖縄風あるからいいとか言われてるけど、ティーダー飲みは死ぬよ。
死ぬ死ぬ、
うん、風ない時が一番きついな。
もう本当になんか焼ける感じするもんね、肌が痛いというか。
沖縄の日差しずっと当たってたら自分美味しくなりそうだもんねなんか遠赤外線の
温まってる感じ、なんかね、じりじり、
じりじり、
こんがり焼けてきてる感じ。
そうそう、絶対うまい調理法だもんな
本当にもう暑いですよ。
だから髪の毛も伸ばしてるけど、ちょっと切りたくなるぐらいには
ね、
暑いんで気をつけましょうね。
本当水分いっぱい飲んでくださいね、みんな。
だからよ、本当に塩分タブレットとかも食べてよ。塩分控えてるとか言ってる場合じゃないよマジで。
鬼先生に言わんとな、塩分食べてよって。
ポケモンハヤトさん、
はい、
こんばんはですね。
こんばんは。
そっか、メルボルンリーダーさんこんばんはと、ありがとうございます。
こんばんは。
暑いな今ニャンチューみたいな声出た私
暑すぎてニャンチューなってた。
今日ちょっとパタパタしてた
よ。あ、だからよね、うん、
ありがたいことに、うん、
実はね、
いつも暇なんだけど今日一日に営業3件あってさ、
う
ん、
そうそうそう、
ラジオ行って、で老人ホームでの方でね漫才させていただいて、
うん、
で今に至るわけですけど、
うん、
老人ホームの漫才やるの、ま、やっぱりいいな。
なんかいいね、
癒される、めっちゃ、
うん、
おじいたおばあたの前でやるんですけど、
うん、
漫才ありがとうございましたって吐けるときにさ、うん、後ろの方でおばあちゃんが、ま、もう行くの
もう終わり、
もう終わり、またやったらいいのに
だからよね、
いや
ずっと言ってたよね
5時間はできるんですけど皆さん疲れてしまうからね、帰りましょうね
いや癒されため
っちゃ癒されたな。
可愛かったでモナさん、あのオリジンの所属のモナさん、
モナともさん、
モナシマさん、
モナシマさんか、
もうめっちゃなんていうの、なんかいい歌すぎて、うんうん、本当になんか泣きそうになったもん。なんかみんなもさやっぱ分かる歌で、うん、沖縄の歌でみんなで歌ってるのなんか見てたらさ、なんか本当にで、そのモナさんの後ろのさモニターもさ沖縄のなんか映像みたいな、
あ流れ
てた、お花とかなんかスライドショーみたいな感じで流れてて、なんかすごい泣きそうになった。
この場面だけ NHK みたいな。
だからよね、
あ私たち出てた時ガヤガヤチャッキチャッキやってたけどいい雰囲気、大阪のうちぃさん、老人ホームで漫才して分かってくれはるって。
あ、いやみんなね、うん、結構分かってくれる、
分かって笑ってたよね。
一応ゆっくり喋るの意識してるけど、
ね、いつもよりは大げさにゆっくり、うん、なるべく聞き取れるように
ね、
うん、やってたけど、いや全然なんか普通にね楽しんでたよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうんうん、あとなんか結構さ意外とブラックジョーク笑うね。
あー確かに
今日思ったんだけど、うんうん、試しでちょっとブラック寄りのボケとか言ってみたら、ね、笑ってたから、いいんだ、うん、
だからさ、うんうん、ちゃんと分かってくれてたね。
キューグしかしのさん、うちの職場にも営業来てあでもありだとは思うんだよな。
でもある、あの普通にその企業さんの本社でとかあるよね、うん、
やるやるやる、
ちょっとなんか感謝の気持ちを込めてオリジンライブみたいな、
そうそうそう、やるやるやる。あとなんかさ、うん、この企業さんによっては健康のための講座とかやるみたいだわけ。ストレッチの講座とかさ、なんかうんと、こういう時にこういう呼吸がいいですよみたいな講座。
だ
からお笑いも一応健康にいいから、
そうよね、
健康のための講座ですよっていう体でやったらもっと営業来ないかなと思って。
確かに、いや本当笑うこといいことですからね。
うん、そうそうそうそう、うん、だってね、なんだったかな、なんかの番組で見たんだけど、がん細胞かなんかが、
うんうん、
消えるんだよな。
そうそうそう、なんか治ったみたいな事例も、
そうそうそうそう、
か、良くなったとかで、多分 笑う力はすごいですよみたいな、それでもそういう特集見たことある、
笑うことによる効果で調べました。
お、
心身の健康にいい様々な効果があります。ストレス軽減、免疫力向上、血行促進、痛みの緩和、自律神経のバランス調整、多幸感の増大など、多岐にわたる効果が報告されていますと、
うん、
ほらやっぱりね、笑うことはいいんだよ、
うん、
笑うことはもうだって薬飲むよりなんか手っ取り早そうじゃない。
確かにね、身近というか、うんうん、安心安全
いいです
な。でも逆に滑った時のなんかあります？
私のストレスですか？
あ、このなんか調べたら、 笑いの何、今何で調べた？
今笑いによる効果で調べました。
じゃ滑ったこと、面白くないことによる効果、
滑ることによる効果、
うん、あ怖いね、責任感がどうなんですか、
滑ることによる効果は、うん、状況によって多岐にわたりますが、主に摩擦を減らすことで移動や動作をスムーズにしたり特定の状況下で危険を回避したりするのに役立ちます。
違う、滑る
物理的
あ、でもよかった、じゃあ、まあ、笑うことにはいいことがあるから、まあ、滑ったら鈴たちがストレス溜まるのか。
そうそうそう、ただ単純にうちらの精神的なダメージが増幅するだけで、別に見てる側はなんともないんじゃないですか、うん蛇男さん、うわ昼寝してきた、今起きた、滑ったのって。
ここだけ聞いたら確かに
円楽さん、はい、笑うことがそんなにいいことなら笑うことに税金を課す政党が出てくるぜ。
あ、もう何でもかんでも税金にするよ、
お笑い税。
あ、怖っ、
うざすぎるだろ
お笑い税。
お笑い税怖いな、
お笑いライブに見に行く税金
に税金かかるとか、
怖いね、お笑い
バラエティ税みたいな、
仕事
が減る、怖実際に健康にいいって確証されたらこの可能性はゼロではないのか。
いやでも
要は需要が出てきたら税金かかったりとかしたりするじゃない。
うん、そうね、
ビールとかタバコとかもさ、うん、嗜好品で買う必要ないものに税金かかったりするじゃないですか。でも需要があるさ、買う人がいっぱいいるさ、うん、
はいはいはい、
じゃあそこ目つけ込んで税金かけようって、 った健康のためにお笑い見る人が増えたりしたら、もしかしたらそこに目つけ込まれて、お笑い勢、バラエティ勢がかかってくるかもしれない。
みんなもね、健康体になったら。
うわー。救護司会社のおれさん、オリジンライブ見に行った後って健康になった気がするけど、うん、家までの運転で疲れるからプラスマイナスゼロ。
そっか、チューブまで遠いから。
そうだな、1時間ぐらいで、え、ドライブする、運転する、
え、運転、
あの那覇から旧具志川市まで、
いや
するはずな、
1時間すると思うよ、なんか混み具合にもよると思うけど。
うわ、そっか、結局移動って考えたら大変だ、
往復2時間でしょ、わ大変大変。
大阪のうちさん、笑いと健康は大学でも研究されてるのよ。
お
ー、あー、やっぱそうなんだ、
すごいね、笑いってやっぱり、
なんかアメリカぐらいがさ、うん、やってくれんかな、漫才の研究。
あ、その笑いによってどれぐらい健康になったかっていう、
ま、漫才を見ている人の脳波と、うんうん、なんだろうな、なんかストレスかかる暴力的な動画を見ている人の脳波の違いとかさ、
あの言霊の実験みたい たいな、そうそう、ありがとうとバカって言ったお米みたいな、
そう小刻みインディアンのネタを見てる人の脳波とマニ先生のネタを見てる人の脳波がどう動くのかみたいな、どっちが健康になってるかみたいな。やってほしいな、
やってほしいね、1ヶ月ぐらいね。やってほしいね。ちゃんとデータに出すっていう、
それぞれね、独房に入れて、片方は小刻みインディアンさんのネタ見せ、片方が一日ずっとワニ先生のネタを。
不健康になるかもしれない。
お笑いライブに税金ってえぐいな。ジュピノリは存在が税金なのか。ジュピさん存在が面白いからな。
いや本当にいいよね。
ワニ部屋かわいそう。ワニ先生のネタ見たら血圧上がるで。いや、イライラしてるやし。でもさ、まあ今はボケで言ったけど、うん、そういう研究しても良さそうじゃない。
いや、本当
に同じお笑いだけど、
うんうんうん、
何を見て脳波が変わるかみたいな。
確かに。あ、でもなんかまだお笑いにもなんていうの、種類があるからね。
それですよな、
人のなんか好みがあるからね。
人によってお笑いって違うからな。
うん、
確かにそう
だ。だからなんか例えばなんか元気系のやつはうるさいっていう人もいるさ。
うん、なるほどね。
うん、だから
確かに私も元気もらえますっていう人と、これでかいですねって言われる パターンがあるから。
でもそのパターンでも見てみたくない、なんか、
あ、
どうなるか。
お、要は1時間鈴崎のラジオを違う人に聞いてもらってどう感じたか。
かわいそう、拷問でも。
1時間、1日中聞かして。
声でかいし、下ネタ言うし、
人それぞれでどう感情が変わっていくのか脳波を調べて。あ、中毒さんがいいこと言ってる。みんなが健康になったら医療費下がるのにねって。
あら、いいこと言う、本当ね。
だから確かにそうなんだよな。
沖縄はね、肥満とかも多いからね。
なあ、
うん、
だから最近さ、
うん、
私思うんだけど、うん、なんか将来的に病気になって医療費かかるより今金かけて健康になった方がいいんじゃねえかなと思って。
うん、うん、まあ投資だもんね。
うん、自分の体でめっちゃ課金してるわ今。
いやマジで、すずも本当に最近さ、なんか老後のこと考えるっていうかさ、
何の影響、陰謀見すぎ。陰謀見すぎてそうなってる。
いえ、やっぱね、なんか一応筋トレとかして、
へえ、
なんていうの、動けるようにしとかんとなって思ってるだけ一応。
あ、まあまあまあ、実行はしてないけども、
もう全然できてないけど、だからこのまま年取っていって筋肉ないとかだったら怖いなと思って。
そうだよ、
うん、
お前そうだよ。だからさっきいつも想像するわけ、
うん、
私は最悪の状況で死んで、うん、やり直しを今している状態。
お
ー、だから後悔しないように、
うんうん、
今やってる、生きてる。
なるほどね。
そう、
あ、でもこのモチベがね、保つのが大変なんですよ本当に。
モチベなんていろいろ、いろんな方法で高められるよ。例えばインスタグラムのさ、
うん、
めっちゃ健康な美女見るとかさ、
うん、
なんかおしゃれなさ、うん、食事食べながらもさ、なんか なんだ肌ツヤいい人とかさ、
そうねヘルシーなもの食べてね、
そうそうそういう人とかさ、最近フランス人の食生活見てるもん。
フランス人なんか野菜しか食べなそう。
フランス人そうそうそう
野菜とか果物、
野菜あの自然のもの、
でも海外の人好きよね、
うん。メルボルリーダーさん、今から2人で筋トレに目覚めて鈴川サーキットトレーニングの動画上げていこうぜ、パワー
ちゃんと言うパワー
筋トレな、だからそこら辺腰が重いんだよな。
いや本当そうなんですよ。
食事とかさ、うん、なんかそういうのは好きなんだけど料理とかね、
うん、
筋トレって結局きついじゃないですか、本当に当たり前のこと言ってるんだけど、地味な作業プラスなんだきつい、
きついしかもなんか聞いてるかもわからんしさ、
わからないじゃないですか、うん、だからさ、しんさんとかが楽しそうに筋トレしてるのがちょっとびっくりするんだよね。
わかる、あの人さ、うん、なんか出番のちょっとあの空き時間とかにスカッとしてるよね、うん、
してるしてるしてる、
びっくり、何やってんのかなと思ったら、
今から疲れることするのに。あ、いやごめんなさい、あのネタを疲れることと思ってないですよ。なんだろう、なんだろうな、削れることやるのに、
まあそうね、大きい声も出すからね。
そうそう、削れることやるのに。
すごい、あの人本当ストイックだなと思った。
あとなんかやっぱ好きなんだと思う、筋肉を育てることが愛おしいんだと思う。
なんか何が楽しいの か、 なんか詳しく教えてほしい。あ、どういう感覚なのか、
筋トレをすることの楽しさ、
うん、
私育てる楽しさだと思ってるよ
筋肉が。でも自分でさやってたら分からんくない？
だから分かるんでしょ、あ今日はこの筋肉が2ミリ増えてる、知らんけど、ずっとやってたら分かるようになるんじゃない？
そうなのかな。
私はね、あのペット飼う感覚と一緒だと思ってる、筋トレして楽しんでる人
あ、じゃあ腕にペット飼って、
そうそうそうそう、あ、可愛いねっつって、
可愛いね、筋ちゃんみたいな感じ、
そうそう、筋トレして餌あげてるみたいな、プロテイン飲んで餌あげてるみたいな。
ああ、なるほどね。
だから自分の筋肉はチワワだと思ってるシンさん、
チワワ飼ってんだ、あれ
チワワ飼ってると思ってると思う、ね、
めでてるんだ
いやでも本当にそうだと思うよ。
へえ、
自分の筋肉可愛いとかさ、
うん、ま、でもあの人たちずっと鏡見てるもんね、
ずっと見てる、筋肉見てる、ずっと見てる、稽古場行くじゃん、稽古場って鏡張りなんですよ、
うんうんうん、
ずっと鏡見てる。
あ、そうなんだ、
見てる見てる、あ、 ありがとうございます。鈴崎の動画好きよって、
あら嬉しい、
スーズのケツから綺麗なワカメが出たっていうトーク
だからチョイスもっとあるだろ
ありがとうございます時間作ってウォーキングとかから始めてみては、うん、散歩とかいいかもね、好きだから普通に私散歩は好きよ、
もうすず、いやウォーキング、いやなんかあのお家の中であの歩くやつがあるさ、
あウォーキングマシーン、うん、いやお前勝ったとてやらんよ絶対。
だからさすずさ、その歩くの嫌だから自転車だったら楽しいかなと思って買ったんだけどさ、
えマジ
何年か前によ、
うんうん、
買ってから3回ぐらいしか乗らんくて、
上
位、うん、妹にあげた、
あげたんかい
妹好きだから
あげたんかい
全然乗ってない、
チャリーチャリーわよ、
うん、
運転に自信ないからちょっと手出せないな
え乗れないの？
乗れない、
あそっか乗れないんだってよね、
乗れない乗れない、自転車乗れないから、
そっか、
で人に迷惑もかけたくないからいや自転車ってあれでしょ、結局軽車両だから道路走らないといけないんでしょ、
あーそっか、
そうそうそう、道路走らないといけない、だから私みたいなさもんがさ、うん、練習したとてさフラフラ運転しかできないから、
怖いね、
車の人に迷惑かけると思ったらよ、もうよう手出せん、
確かに、もうウォーキングがいいですね、うん、それはね、
あ二蔵さん、うん、沖縄の人自転車乗らんからなって、
いや乗らない、だからさ、うんうん、沖縄の人で自転車乗ってたり歩いてる人見たらなんでって思う、
というと、
えだってなんかみんなやっぱ車社会だから、うん、沖縄
は、あそういうことね、運転しないでなんでチャリ乗ってんのってこと、
うん、なんか不思議っていうかあんまり見ないからさ、チューブとかでも
全然本当に好きなんじゃない、自転車乗る行為自体が
か、それかあれかな、本当に移動で使ってるとかもあるのかな、
と思うよ、だって結局ガソリンも使わないし、
あ確かにね、健康にもいいしね、
自分の足で、そうそう健康にもいいし自分の足で移動もできるから、
うんうんうん、
まあ、経済的ではあるよな、
確かに那覇は多いけどね結構ね、
でもさ自転車って、うん、はまったらまた金かかるんだよ、
そうなの、
カスタムしだすから、
へえ、どこ
もっと自転車を軽いやつにしたいとかさ、
ああ なるほどね。なんかタイヤ太くするとか
したりとかさ、一漕ぎで進むようにしたりとかさ。
あ、なるほどね。いろいろあるもんね、
自転車
も。
ってなってくると金かかるよ。自転車100万以上行ったりするよ、こだわり出したら。マジでさっきの友達がハマってんだけどさ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。あ、ほらメルボンのリーダーさんも軽い自転車は高いよって。
やっぱそうなんだ。軽くてなんぼですからね、自転車なんて。
群馬も車社会だけど自転車も乗るよ、うん、沖縄坂が多いから大変。
あ、
そう、
坂多いんだ。
多いさ。
そうなんだ。
これ言ったらさ、なんていうの、違うよって言われそうだけど、うん、平らな土地は多分米軍基地になってると思うんだよね。
あ、なるほどね。
うん、多分ね。
うんうん、なんかあの滑走路になってたりとかも、
もうあんのはな、多分平たいところは多分基地になってるんじゃないかなって思うんですけど。でもう首里とかもすごいさ。
首里すごいね。道も細いし。
細い細い、
うん、
でもチャタンもそうだからな。
うそうね、
ジャーガルとか
ジャーガルもすごいもんね。
あっちはチャリで登れ
ん
しな。
確かに、う
ん、オリオンリーグの玉寄さんは筋トレも自転車も好きだよね。そういえば鏡見てたわ。
へえ、あ、あの人そうなんだ。
だった、玉寄さんそうなの。
へえ、
あ、でも硬い、いいよね。
あ、確かに
確かにそうだ。
あ、じゃあ脱いだらすごいパターンだ。
脱ぐの想像させないよ先輩の
脱いでから
ちょちょ、やめろやめろやめろ
胸のブキブキブキって動かせるんじゃない。
頭の中で玉吉さん脱いじゃったやめてよ。
どうだった、バキバキだった。
バキバキだった
今度触らせてもらおう
なんでよ、そこまでそこまで距離縮まってないだろまだ。喋らんくせにお前楽屋で
触らせてください。
急に今まで喋らんかったやつが腹筋触らせてください。怖すぎるだろあ、兄蔵さん、米軍基地の話、はい、中部は確かにそうだね。あ、やっぱ、
あ、そうなんだ。
歴史的にそうなんじゃないかなって思うよ。うちさん、うん、家にある電動チャリは15万やった。
は
ぁ、高いって。
高っ。ワンチャンね、中古車買え
る
ぐらいね。
買えるよ。はぁ、チャリもそうじゃないですか。再現ないというか、お金出すいくらでも出すことができるというか。
確かに確かに。
天井ないんじゃない。
うわー、すごいね。
だって言うたらさ、このチャリにダイヤモンドつけることもできるわけでしょ
あ、つけたい人は。
そうそうそう、全部金にすることもできるわけでしょ。
あ、確かに。そっか、色とかもね、こだわったら塗装するとかやったらお金かかるんだ。
こだわったら大変よ、本当によ、
ね、
車とチャリは。
まあでもチャリはね、なんかどこにでも止めれるからいいよね。あ、でもどこにでも止めたらダメなのか。
ああ、ここら辺のルール分かんないな、ね、車は路中ダメじゃない、うん、場所によっては、うんうん、自転車もそうなの
ね。どうなんだろう、分かんないけど、
チャリのルールあんま分かんないな。
だからさ、乗らなすぎて分からんね。
しかも多分法改正されてないかな、自転車。
どういうこと。
要は昔はこれ OK だったけど、今はやったらダメですよっていう あれがあるんじゃなかった。
ちゃんとあれでしょ、多分ヘルメットもしないとダメだよね。
義務化じゃなかった、
多分
だよね。
だはずよ。
あと、まあ、当たり前だけどスマホいじったらダメですよとか、傘さしながらダメですよとかね、
はいはい、確かに片手運転ね。
自転車ってそういえば調べたことない。ちょっと調べてみていい、う
んうん、多分沖縄の人分からん人多いはずね。
自転車、
ルール、
はいはいはい、まあ、
まあヘルメット
は、ね、きっとあるだろうな。警視庁のホームページがヒットしましたね。まあ、自転車は道路交通法上では軽車両となっていますと。
へ、
そして自転車の中には大きさや構造に応じて普通自転車とされているものがありますって。
普通自転車、
はあ、なんか
違うんだ。
まあ、自転車、ペダルまたはハンドクランクを用いり、かつ人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助者等および障子用の車以外のものです。
うん。
はあ。
大人用の。
うん。うん。普通自転車が一般的に使用されてる自転車。
うん。
で、タンデム自転車ってやつがあるらしいんですけど。
何それ。
ね、たまにさ、二人漕いでる自転車あるじゃん。
ああ。
あれがタンデム自転車って言うんだって。
あれ ってなんかテーマパークとかみたいなとこで乗るやつじゃない
公園とかなあるな、うん、あの座るところが2つあってな、うん、これにもやってもなんかルールが変わるっぽいですね
あれ見たことないけどね、
見たことないけどな、プライベートで移動で使ってるやつ
2人で漕ぐやつ、
2人で漕ぐやつ見たことない
あれタイミングがずれたら大変でしょ。
ああでもすごい、ね、コメントでいっぱいこの自転車のルールみんな書いてくれてる、ありがとうございます。ね、兄蔵さん、うん、沖縄で自転車止めようとすると場所がない、禁止されてるところが多くて困る。やっぱ禁止あんだ。
あ、やっぱ止めていいところって決まってるんだ。
これって基本的に何、邪魔だからってこと。
まあそうなの
か、安全性とかかな。
確かに細いところにね、細道に止められてもってことなのかな。
あでも大阪のうっちーさんがヘルメットと保険は義務で軽車両やからルールは車と一緒。
そうなんだ。
あそっか、自転車にも保険があるから入らんといけんか。
は
あ、はあ、なるほどね、
うん、
この前チャリで飲酒検査されたよって。
あ
そうだよそうだよ、チャリで飲酒もダメだよ。
あそっか、
そうだよ、降りてもう引かないといけないんじゃない。
あ、降りたらいいの。
降りたらいいんじゃない、乗ってないからね。
代行があるとかないよね、自転車の。
バイク代行はあるけどね。
あーそうなんだ、うん、
自転車ってあんの、降りて引いたらダメなんじゃないの。
お降りればいい、降りて押せばいい。
なんか仮面取る時の意地悪テストみたいだな
だからよね、
な本当に
黄色だったら行ってもいいみたいなね、止まらなければいけないみたい な、うん、
そう違います、黄色でも止まって注意しないといけないです。
なんかそれでむずいなみたいな。
なんか未だにわからないのはって、救護士会社のおじさん書いてるね、うん、未だにわからないのはお母さんが自転車の前後にシートつけて子供乗せてるやつって違法ではないの。
ああ確かに。
は
あ、あれもあるよね、前とか後ろとかにね。
でも商品があるってことは違法じゃない。でも作った側も前と後ろにつけるとは思ってないとか想定してないというか。
はい、なんだろう、しかも前はいいけど後ろはダメとかなんかありそうだよね。
あ、どうなんだ、チャイルドシートとかもあるからな、車も。
そうよね、向きがあるよね。
あ、向きがある。あ、なんかやってはいけない向きがあるからな。
何歳まではこっちみたいな感じでいたよね。
あ、スーズある。お、幼児2人同乗用自転車、まあ、そのまま呼んでみるね、
うん、
16歳以上の運転者は運転者のための乗車装置および、2の幼児用座席を設けるために必要な強度や帯同性能など一定の要件を満たした特別の構造または装置を有する普通自転車（幼児2人同乗用自転車）の幼児用座席に小学校就学の周期に達するまでのものを2人乗車させることができます。
あ、そうなんだ。
できるんだって。
2人まではいい、じゃあ3人乗りまでいいってことね、
うん、そうだね、お母さんがいて前、うん、後ろに子供がいるのは OK です。
あの丈夫な自転車だとってこと、
ね、はい。ただこの場合ですね、うん、運転者は幼児を子守バンドなどで背負って運転することはできませんよ。
あー、なるほど。
あ、おんぶ紐使ってってことが。
あー、それは危ないね、確かに。
これはでも常識的にいや、いる人いるのかな。
あ、でもやっぱいるんじゃない。
あー、買うのが嫌だから。
うん、大変だろうしね。子供高いだろうしね。
はあ。あ、で一回も CM 行ってない。
あ、もう40分も
経った。やばいやばい。いたしもです。
オリジン VS 下北グリップ初夏の陣 in 沖縄。オリジン芸人が東京芸人を沖縄で迎え撃つ。6月22日日曜日18時開場18時30分開演那覇市文化展物館にて。詳しくはオリジンリルホームページより。
ぼっち。この勝負お前に全てかかってる。
全てをかけるな、ぼっちに。中二だお前。あと俺新ライブとの投資チケットもありますんでご引きに。
さっきスーズスーズカオリジアナ。
まだ慣れないなこれだけど
かわい
すぎ。笑っちゃうなこれ。
だから
オリジアナ
鈴鹿カキット真似したくなる ね、
そうそう、
オリジアナ
じわじわきますね。
かわいい。
自転車の話、
うん、
なんで自転車の話になったんだっけ。
だからよね、なんでだった ったかな。
円楽さん、うん、ブレーキの油が少なくなってゲーって鳴らすおじいよ、あれ罰金取った方がいいよ。言うな。
うるさいやつ。
確かにあれはちょっと周りの方のご迷惑を被ってるかもしれないね。 うるさいもんな。
しかも自転車でもなんか煽り運転とかあんのかな。
あるさ、だから捕まってるやついるさ。
あ、自転車で、
自転車で蛇行運転してて、
あ、
ね、捕まったやついるよ。
ひょっこりおじさんみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、
あ、
ひょっこり男みたいな。
あ、いたね。
あれが最初初じゃなかったっすっけ。
あれでちょっと厳しくなったのかな
とかと思うよ。
なんかチリンチリンとかめっちゃ鳴らす人とかいるもんね。
そうそうそうそう、確かに、うん、不快感がある自転車の運転される方いるな。
いるね。
ちょっと本当にな
んかなんでここを なんていうの、こういう走り方してる場みたいな人、
ああフラフラとかさ、
うん、
あとあれ嫌、あれ嫌ってば。
何、
死に大音量で音楽聴きながらチャリ乗ってるやついない。あ、チャタンだけか。
チャタンだけかも。
チャタンいるわけよ。チャタンいるわけよ。クラブミュージックみたいなのを鳴らしながら、アラハビーチのまっすぐのあれあるさ、
あ
の海沿いの道を。あれ、あれどうにかならんか。
あれ、あれじゃない？観光客の方楽しくて。
はしゃぎすぎだって。
違うかな。
はしゃぎすぎ。あれ。イヤホンしたらダメとかあんのかな。
あ、確かに。
もしかしたら
あの周りの音聞こえないから危ないもんね。
そうそうそうそうそう、
あ、どうなんだろう。
今だって車だったらさ、
うん、
なんかこのラジオとかで音楽楽しめるじゃないですか。
うんうんうん、うん、
まあ、ある程度音下げたら後ろ周りの音も聞こえるし、
うん、
自転車ってラジオって聞くこともできないもんな。
なんか片耳だけだったらいいとかもなんか微妙だしね。なんかあやふやだし。
自転車イヤホン検索して
る。確かに微妙。でもね、大音量で流されるのも迷惑であるけど。
自転車走行中のイヤホン使用は都道府県の条例によりよっては違反となり、5万円以下の罰金が課される可能性があります。なるほど。ただね、イヤホンの使用自体は直接禁止はされていないと。
うん、
でも場所によってはなんかひどい事故が多発してるからこれを禁止にして罰金にしますよっていうところもあるし、あ、
場所によって、
うん、ただ基本的には罰金ではないっすよっていう、違反ではないっすよっていうね。
あ、でも確かに危ないもんな。
ただね、この安全運転義務違反っていうのがあって、うん、このイヤホンを使うことによって周りの音が聞こえなくなって事故につながる可能性があるため、道路交通法第70条の安全運転義務違反に問われる可能性もあると。あまりにも、
なるほど、
ね、あまりにもイヤホンで爆音で音聞いてて全然周りがクラクション鳴らしてんのに気づかずに、うん、なんか赤信号なのに渡っちゃって人引きましたよとかだったらこいつが悪いよなっていう。
確かに、なるほどね、
ことになるってこと
ですか。あ、でも周りの音が入ってくるなんかノイキャンみたいな。
あ、ノイズキャンセルな、
うん、か、あ、それって遮断するやつだっけ。
そう、遮断。
あ、じゃないやつもあるよね、外部取り込みみたいな。あ、
そうそう、取り込みもあるね。
それだったらいいのかな。
骨伝導はどうですかとかね。あ、
骨伝導、
耳の穴を塞がずに音楽聴けるやつあるじゃないですか。
耳
の骨を震わせて音聞くっていう方法があるんだけど、確かに骨伝導だったらいいかもね。
どういうこと？イヤホンを？
音って基本的に震えで音が聞こえるんですけど、
うん、
要は耳の骨を震わせて音を聞かすようにするっていう方法があるんですよ。
へえ、耳に入れずに。
入れずに。
へえ、すごい。
確かにそれだったら周りの音も聞こえるし。
あ、なるほどね。
骨伝導イヤホンでオリアは聞きながらワンデー聞いてるよって。すごい。
すごい。すごい。どういうこと？同時に？
右ではオリアは、左ではワンデー。
すごい。
ラジオリスナーすぎるだろ。
ちゃんと聞こえてる？同時に。両方。
彼はな。
すごい。
あ、でもなんかそういうバトルしたいな。どっちで笑うかバトルみたいな。パーソナリティ同士が。
ワードで。
へー、円楽さん、うん、周囲の音が聞こえないと緊急時に対応できないとして音量によって線引きがあるっぽい。
ああ、そうなんだ。まあ聞こえなかったでは済まされないってことね。
そうだな、 お目が悪いだろうってね。
うん、
あと保険とかももしかしたらおりんくなるかもな。
ああ、なるほどね。
こいつの過失だもんな。
うん、うん、細かくあるかもね。
骨伝導いいっすね。
うん、確かに、
うんうん、
すごい、こんなのあるんだ、知らなかった。
うん、だからそれぐらいイヤホンによって事故とかあったんじゃないの。
うん、
はあ、いろいろ勉強になりましたね。
ほんとね。
メッセージいきましょう。
はい、
糸番のさまちゃんさん。
お、
先週娘が東京から遊びに来てくれました。
お、
小座のシアタードーナツという宮島真一さんがやっているミニシアターに映画見に行ったよ。
うん、
沖縄戦が始まる直前に生まれたかっちゃんという男性が、戦後戦火あげあしたり、はいはい、戦火あげあね、
うん、
タクシー運転手をしたりヤクザになって刑務所に入ったり、出所してからヤンバルで漁師を始めて死ぬまで潜ると言っているという話で、この夏に公開となる映画宝島とダブル話で面白かった。あ、宝島ってまだ公開されてなかったっけ。
うん、
そういえば11日ジュンク堂のライブ出たんだって、うん、知ってたら娘を連れて行ったのに本当に残念だった。うん、来週のライブのダブルヘッダー楽しみにしてるよ。写真も来てますね。娘さんお綺麗なんですよ。
あ、ちょっとこっちでも見てみよう。
うわ、綺麗だね娘さん。
あ、
でも似てる、どっちにも、奥さんにもさまちゃんにも似てる。
沖縄に遊びに来たんだね。
そう、戦火あげあっていうのがあるんですよ。
うん、何それ。
戦火あげあ、ね、例えば米兵のものを盗んで生活をするみたいな。戦後のやつですよね確か。これ
基地の中に入って、
詳細がね私もよくは分かんないんです
けど、昔にそういうことがあったんだ。
もうそういう方たちが生きるために、だからそれの話をまとめた本が宝島っていうね本が。賞取ってなかったですっけ。
あ、そうなんだ。
うん、あ、そう、アニゾンさんが書いてるね、沖縄版ネズミ小僧かなっていう。
あ、
だからアメリカ兵から物を盗んで、まあ、いろんな方に配るとかね。
あ、なるほどね。
まあ、食べ物だったりだとかそういったものをね。
うん、
でもそうしないともう生きられないっていう時代だったから。
でもなんかこの基地の中と、うん、外でのこの格差がすごかったらしいからね。食、あのご飯とかね、
うんうんうん、
いっぱいあるけど
沖縄はないとか。だからそういう現状を忘れないためにさ、
うん、
定期的に本が出たり映画が出たりメディアに出してくれるのってすごい大事だよな。
ありがたいよね本当にね。
スーズ、ネズミ小僧わかるんだ、偉いね。褒められたよスーズ。
あの、なんとなくでなこんな感じかな。
いや、いいと思いますよ、雰囲気だけでね。
雰囲気だけで。
メルボルンリーダーさん、その映画気になります、見に行きたい。
ね、気になるね。
私あれも見てんよな、あの木の上の兵隊さんのやつ。
なんか今やっ知ってる？
今上映されてますよね。
なんかね CM とかもよく流れてるし、
あれ面白そうというか、なんか勉強になりそうだ
けど、うん、なんかね、
実際あった話だし、
うんうんうん、
いいね。映画しばらく見に行ってないな。
いや、鈴も見てないな全然。
最近見たの岸辺露伴ぐらいか。
岸辺露伴、
ジョジョの奇妙な冒険のさ、
うん、
中に出てくる人気キャラクターのスピンオフがあるんですよ、
うん、
岸辺露伴は動かないっていう作品が、
うん、
これがマジバズり散らかして。
あ、そうなんだ。
ドラマもやってるし映画も2本目。
へ、
うん、
あ、このキャラクターが人気なの。
そうそうそう、
うん、
で、なんて言うんだろうな、もともと作者がホラー作家なんだけど、
うん、
結構ホラーとかサスペンスの要素が強い。だから謎解きとかね、ホラー好きな人は好きかも。
へえ、気になる。
ヘビ男さん、映画作ろう、鈴崎物語。2分で終わるよ。
中身なんもないよ。
中身なんもないよ。生まれて漫才してるだけだから。なんもないよ、ないよ。
ショート動画にもならんはずよ。
確かに。沖縄専攻でやってるってね。
あ、そうなんだ。
うん、あの木の上の軍隊かな。
うん、
木の上のヌーガラと宝島みたいな。あー、見た方がいい。
うん、
私も見よう。だから時間作らんといけんな。だからなんかいろんな作品に触れないといけないなって思っているものも、なかなか時間が作るのが下手くそで、ね、私があ
とはなんか一応でもああいうのちょっと見るの苦手なんだよな。
あー、わ、辛いからね結局。
もうすず本当に学生の頃からね、本当になんかそう、異例の日とか近づいたら本当に気分悪くなって。
感受性が豊かだとね、
そう、
ちょっとこの感情移入しすぎてしまうというか、
やっぱり家族がとか思ったら、
あ、
もうなんか泣いて学校行けないとか。
だからこの事実は事実だから、
うん、
もうなんだろうな、 自分の家族がってなるとちょっと感情移入しすぎてしまうから、うん、今の自分に感謝して昔こういうことあったんだなって思ったら見れるかもしれない ね、
うん、そうね。でも見た方がいいからね、こういう時代が本当にあったっていうことだからね。
アニゾーさん、うん、舞台挨拶がない回も満席になってたって監督さんが喜んでポストしてたねって。木の上の軍隊のことかな、
うんうんうん、
いやーそうね。だってこの事実だからね、
うん、
戦争終わったの気づかないでずっと木の上にいるっていう、なんだろうな、毎日恐怖との戦い、うん、アンツバさん、9月5日公開の風の真面目にエキストラで出た。
おお、なんか
出たって言ってたね、
前言ってたやつ。あ、9月なんだ。
会社の社長がモデルの本の映画。はあ、すごいな、映画に出る、
すごいね。
すごいな、なんか本当になんか生きてたらいろんなことあるなと、ね、体現されてるというか。
うん、
いや、いろんな話したな。なんか今日は勉強になったな。
ねえ、そうね、
今日はな
今日神回じゃない？いつも
うちらの神回って面白かったかどうかじゃないんだ、勉強になったかどうかなんだ。それって普段いかに勉強ならない1時間お届けしてるかみたいなことにならん？
だからよね、みんなオリアワに時間使っていただいて
ありがとうございます。
ありがたいなと思って。
本当によ、アニゾさん、宝島オリジン芸人も結構出てるんじゃない？
え、そうなの？
撮影沖縄でだったっけあれ？
わかんない、
な
んか知らんけど武藤さんとか出てそう。なんか映画のエキストラなんかよく出てたような。
武藤さんやっぱさ存在感すごいから、
うん、演技も上手だから ね、 そうそうそう。なんか前もセリフない予定がもらったって言ってたもんね、なんか映画なんだったかな、
すごいな、
うん、
うちら声もかからんな。
だからさ
鈴崎感が強いのかな。
鈴とサーキー感が強いってこと、
うん、すごいんだろうな。
みんなが集中できないのかもしれないね。
キーチェルンだはず。なんかハエみたいな存在なのかな。
嫌だな。
ああもう、
ああ目障りだな、
こいつらの演技。
鼻につくみたいな。
やりたいけどな。
だからよね。
あ、中徳さん、あ、楽しかったよって、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいね。
また来週の月曜日、バイバイ。
バイバイ。